ワンズプレゼンツ福田修山の開運フェスティバルの時間がやってまいりました。はい、開運伝道師の福田修山でございます。はい、メンバーはですね、いつも通りマジックワンズからヨハン&アクアブラザーズでございます。
こんばんは。
こんばんは。
ですね、はい、で今日はね3人でやっていこうと思うわけですけれども、はい、まあ、いつもね、あの、アシさんとミナミさんにしてもらってたんですが、ちょっと前回体調不良で、まあ、非常に多忙なんでですね、ちょっとね、お休みいただいてですね、まあ、今日は、ABEX の、A ネーションという大きなね、野外フェス、名古屋の方でしてるみたいですけど、そちらの方に参加されてるみたいですね。まあ、大変ちょっとお仕事、お忙しそうだったんで、普段から。ちょっとしばらくね、3人で、やってみようかなと思ってます。どうでしょう、あの、このアシスタント2人が、
はい、
私のアシスタントを、うん、まあ、ちゃんとやってもらわないと、いけないなと、
はい、
まあね、あの、僕自身もこれね、ちょっと頑張っていかなければいけないなと思ってるんですけれども、
はい、
いや、もう頑張って支えていきますよ、
ね、そうですか、
はい、
どんどん濃い、
なんか力強い、なんか頼もしい、
もう任せてくださいよ。
そうですか、うん、まあね、僕もどんどん MC の腕を上げていこうと、もう何や言うて、ね、3年4年目とか、なんかそんな勢いですからね。
まあ、その割にはちょっとあたふたしますよね。
まあまあ、ちょっとずつ確実に着実に成長していければと思っております。
応援してますよ。
ありがとうございます。赤さんはなんか最近いいことがあったそうですけれども。
そうですね、僕、はい、誕生日、
はい、
あの、8月の9日の誕生日なんで、
う
ん、
ついこの間ですね。ありがとうございます、はい、おいくつに。
17です。
17歳。
はい、ありがとうございます、
ね、みんなから、まあ、若いねって言われると思うんですけれども、実際のリアルな17歳としてはどんな、なんでしょう、その今の年齢というのを、
はい、
その若い、なんか、どう、なんでしょう、どう捉えるかな。僕が17の時は、まあ、結構もう勝ったなみたいな感覚もあったんですけどね。
そうですね、
はい、
難しい質問です。
難しい質問ですね。
でもやっぱり成人に近づいたっていうのは、はい、ある感じですね。
なるほど。
そろそろお酒飲めるなとか、車乗れるなみたいな。
まだ車はもうちょっとですね。
車1年
期待してますんでですね、うん、しっかりと
取りますか、
させていただければと思います。はい、ヨハンさんは最近、
はいはい、
あの、おめでたいことがあったみたいなんですが、
はい、色彩検定の2級に合格しました。
おめでとう。
ありがとうございます。先月、秘書検定の何級？
2級ですね。
2級。今月は色彩の2級と、
はい、
もう守備範囲がどんどん広がっていくなと、
はい、
ね、振り返れば何でしたっけ、あの特殊な乗り物、
フォークリフトですか。
フォークリフト。
はい、
乗り物系そんだけやったっけ。
乗り物系は、はい、全部言いましょうか。
はい、
普通自動車、うん、普通二輪、うん、大型二輪、うん、牽引、大型特殊、フォークリフト、以上です。
プラス秘書検定と色彩検定を最近取ったと。
はい、
これはもう資格マニアと言っても大丈夫なぐらいじゃないでしょうか。
まあ、次はぜひ1級を取ったらもう、ね、もう自慢のお兄ちゃんですね。
まだっていうこと。
今はあの、ちょっと自慢お兄ちゃん。
はい、ちょっとでもお兄ちゃんということで、
はいはい、ありがとうございます。
色彩はどんな勉強だったんですか。
色彩の勉強内容ですか、
はい、
もう、うん、なんていうかね、色彩検定の勉強したらおしゃれになるのかと思いきや、
うん、
これとこれの組み合わせはこういうよっていう、
うん、色の名前を深く追求していくと、
そうですね、うん、組み合わせの呼び方とか、
なるほどね。心理学とのなんかつながりとかもなかったんですか。
若干ありましたね、やっぱり。
紫は
神秘的だ
とか、黒は隠そうとしてるみたいな。
隠そう、
ちょっと
、はい、重たい感じ、
重たい感じ、
はい、
なるほどですね、わかります。まあね、マジックワンズの石と組み合わせとかにも生かしていけるんじゃないんでしょうか。
そうですね、もうどんどん取り入れてやろうかと、はい、思っております。
わかりました、期待してます、はい、楽しみにしてますんで、はい、まあ、そんな感じでね、この3人で今日もお届けしてまいります。やっていきましょう、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
クアの開運朗読コーナー。このコーナーは声優とか俳優とかに興味があるアクアが兄の作る情緒深い文章を心を込めて朗読するコーナーでございます。ということで今日はどんな情緒深い文章を書いてくれたんでしょうか。
今回はそうですね、なんか昔話のような、
うん、
現代に使われている言葉の由来は昔にあったみたいなあるじゃないですか、
うん、
孤
児となんか、
うんうん、そういう感じの話ですね。
すごいなんか勉強になりそうな、
はい、まあ、これで一つまた勉強していただければ、
はい、なんか読む側としてはなんかもう無言でスタートしたい感じ、なんか心がけとかある。
うーん、まあ黙った方がいいです
か
ね。
あえてもう喋ってますけれども、まあ分かりました、行きましょう。 スラッとね、今日はもうあの大読みお願いって言われてるんで、これはしっかりと、ね、
ここですね、
ここね、ここしっかりと。それでは行きましょう、
はい、
アクアでお好み焼き屋。
俺はこの店でお好み焼きを焼いて30年になるのだが、毎日来る常連の中に一人変わったやつがいた。といっても常連と呼んでいいのかわからない客だったが、なぜか俺はあいつが嫌いじゃなかった。ガラガラガラガラ、来た、あいつだ。大将、イカ握ってくれ。先に断っておくが、こいつの言うイカはお好み焼きのイカ玉じゃねえ、寿司だ。悪いが寿司屋は隣だ、イカ玉なら作ってやるけどな。なんだよあんた、寿司も握れねえのかよ。じゃあそれでいいよ。毎回全く同じ会話を交わす。焼き上がったイカ玉を出してやると、寿司が食べたかったんだけどなとぼやきながらも、うちのお好みソースに持参のわさびを混ぜたスーンとくるタレ、通称ツンダレを塗りたくり、うまそうに食べる。そしてお金を置いて、まあまあやるな大将と言い帰っていくんだ。こんなやりとりをいつの間にか楽しみにしている俺がいた。そしてこのやりとりを他の常連たちはツンダレと呼び、これがなまって今のツンデレになったのだ。
まあ、全然孤児じゃなかったですね。
あ、そうですね、まあまあ近代
の、
はい、またこれが時代を経て昔話となっていくんですね。
はいはいはい、
分
かりました。まあ何とも言いようがないね。じゃあここでいつもね、あの南さんがあのオペレーターのプロやったオペレーターというかね、何でしょう、朗読学校の先生とかやってたんで、いろいろ読み方のアドバイスとかしてたんですが、今日はですね、いつもね、オペレーター、この番組のオペレーターね、していただいてるね、神戸ジャズ数珠つなぎ DJ であります、ね、シャーリーさんにお願いしたいなと思いました。
こんばんは、神戸ジャズ数珠つなぎのシャーリーです。
はい、
呼ばれる旅出て、ジャジャジャジャン。
こんなキャラやったん
ですね。いや、ちょっと今日は、シュールな感じだったのかな。まずその初めて聞いたんですけども、ツンダレイコールツンデレ、これは正解、
はい、正解。まあここをどう捉えるかはね、うん、やっぱリスナーの方々にお任せしたいところですね。
なるほど、
これを信じるか信じないかは、
いやー、君の感性がすごいなと思いながらも、
はい、
アクア君、
はい、
喉上げたね。
ありがとうございます。
うん、結構渋い声がね、ジーンと響いてきましたよ。
ありがとうございます。
ただちょっとやからのところをね、もう少しやからっぽく言ってほしかったかなっていうね。彼はきっとやからいいなんですよね。で、それを楽しんでるんですよ。
はい。
やからを言いながら自分で楽しんでる。そして、そのお好み焼きの店主も、それを楽しんでるって、はい。そのニュアンスが実は語尾に現れてくるんですよ。
どういう風に表した？
あのね、言葉を言った後の、言葉にならない にやけた顔とかね、それをね、実はリスナーの皆さんは見えないんだけども、空気で感じ取ることができる。
わかりました。
これは日々の練習で。
はい。 もっとそれっぽい顔とかしておきます。
そうですね、はい、言葉にならない空気の響き、
はい、
ぜひ。
わかりました、頑張ります。
ありがとうございます。本当深いですね。
深いですね、
まあ、いつもこれは、ね、実はあの楽屋トークを本番に持ってきた流れなんですけれども、いつもね終わってからこういうねアドバイスいただいてるんですけれども、
本当ありがたいですね。
さすがやっぱり本番となるとプロやなと。
さすが
ね、さすがやなと。
びっくりしましたね、こんなんなんか。
そうですね、
あの瞬間に感じ取るものっていうのは大事なんですよね。
はい、
だからこれは常にちょっとうるさいですけどね。まあ課題出したらこの30分すぐ経ってしまいますが、
はい、
あの感じ取ることっていうのはもう日々の練習みたいなね、
はい、
もうすべてのことに感じ取るっていうね。
毎
秒毎秒エクスタシーシャイでした。
普段を知ってるからこそのね、ラクサが面白いっていう、はい、ありがとうございますね。こういういつもからこういう方です、シャイさん、ありがとうございます。ということで、はい、アクアの会話朗読コーナーでございました。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは開運メールマガジン週刊秀山ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたしますということでですね、はい、まあお盆の時期ということで、まさにね今日からお盆ですね、13、14、15と、まあ、通常ねその3日間、まあ、16日までのところも地方もあるみたいですけれども、まあ、あの迎え火を焚いて、まあ、ご先祖をお迎えして、まあ、送り火によって送り出すと、そういう風習の時ですね。まああのね、一般の方はなかなかねそこまで丁寧にすることは、ね、なかなかね、おじいちゃんおばあちゃんとかならされてる方も、ね、僕のおじいちゃんおばあちゃんもしてましたけれども、
はい
はいね、なかなかそこまで僕ら中はね、まあ、するべきなんですけれどもね、まあ、せめてもの、まあ、お墓参りであったりとか、まあ、仏壇に手を合わせる時であったりとか、はい、まあ、ちょっとねご先祖のことに意識を向けるっていうことに、はい、あ、ね、こう意識を向けるようにしていただければと思いますね。はい、お墓参り行きました？
行きました、行きました。
おお、最近？
最近ですね。
なるほどですね、まあいいことですね、
はい、はい、
まあね、お盆の時期じゃなくても、まあね、行ったりしたらいいかなとは思います。はい、そんな感じで、まあ、とにかくね、ご先祖に意識を向けるっていうのは自分の血のルーツ、今ね、肉体があるっていうのは、まあね、ご先祖様が存在するおかげでありますので、まあ、そういった方にですね、まあ、意識を向けて感謝の気持ちを向ける、言葉を向けるっていうのはですね、まあ、血のルーツ、土の木ね、五行でいうところの土の木を強化するっていうことにもなりまして、まあ、開運につながるという意味合いもあります。まあね、そういうね利益的な、現世利益的なことを、期待しないでおいてもですね、まあ、ご先祖に意識を向ける、感謝の気持ちを向けるっていうのは大事なことなんで、まあ、ぜひとも今の機会にしていただければと思いますということですね、はいはい、あと、まあ、今の時期で言うとですね、まあ8月24日ぐらいに地蔵盆っていうイベントがされてたりするんですけど、
はい、
なんかそういうのって見たことがありますよ？
全然知らないですね。
結構ね、まあ、道端にお地蔵さんっていたりするじゃないですか、
はいはい、
まあ、ああいうお地蔵さんのためのお盆っていうかですね、もともと日本には、まあ、八百万の神がいましてね、道端の神様っていうのがいましてですね、まあ、はい、そういういるとされてるわけですよ。つまりそれと、まあね、仏教として一緒にやってきたお地蔵さんが、まあ、重なって、まあ、そういうのを祀るお祭りっていうのがあるんですけど、うん、まあ、そういう、まあ、今のお盆と地蔵盆っていうのは、まあね、1週間ぐらいですか、1、2週間ぐらいでやってきますので、まあ、やってみればちょっと手を合わせたりですね、まあ、通るときは会釈をしてみたりとか、まあ、そういう形でですね、まあ、道端の神様にも意識を向けるっていう形で、まあ、全てにね、360度感謝の気持ちを持って生きるっていうのは大事なことですねっていうのを意識させてくれる、まあ、イベントがやってきますということですね。はい、まあまあそういう感じでこの8月っていうのは、はい、そういうことをしていけばよろしいわけですけれども、
はい、
まあスーパーとかに、まあスーパーとかにはね、お盆セットとかも売ってますんで、はい、まあそういうね昔ながらの儀式をされるのもいいかなと。数年前、キュウリと ナスビ持ってきてやりましたね、
はい、やりましたね。
キュウリに割り箸刺して置いているのは馬っていう意味ですよと、小老馬って言ってね、あのご先祖様をお迎えして乗っていただくための馬ですよと。でナスビっていうのは、ナスビを割り箸突き刺して置いているのは、まあ、ご先祖様をお送りするための馬、牛っていう意味がありまして、まあね、ゆっくり帰っていただくとか、お土産を持って荷物を積んで帰っていただくっていう意味がありますよということで、まあ、小老馬みたいなね、そういうイベントがありますと。で、結構有名なのは長崎の小老流しとか、まあそういう感じでですね、全国それぞれ地方によって、地方ながらの、そういうねお盆のイベントがありますので、まあ、その辺は、それぞれの風習に従ってやっていっていただければと思っておりますという感じですね、はい。でまあ、8月、はい、まあ、こういうお盆を大事にしていただくっていうのと、まあ、次の放送日までに言うところの大きな、開運のイベントといいますと、9月9日の朝陽、ね、この朝陽っていうのは、まあ1月7日の神日の節句と、3月3日の、ひな祭りですね、5月5日の子供の日と、で、7月7日の七夕と、で9月9日、まあ、奇数でずっと来てるんですけれども、まあ、奇数の数っていうのは陰陽でいうところの陽でありまして、で9っていうのは奇数の陽の数字の中で一番大きな数字であります。でその奇数の陽の一番大きな数字が重なる日、9月9日これね、すごく大きな、意味合いがあります。でまあ、花でいうところの菊の節句、この菊の節句がですね、まあ、飾ったり、めでたり、まあ、ちょっとお酒に浮かべて飲んでみたりと、まあ、菊に触れることによって、まあ、開運、そしてですね、特に運でいうと金運が上がるイベントになっておりますので、この朝陽というのを大事にするようにしてくださいというところですね、
はい
はい。まあ、これが特にね、今年は金運の年なんで、
はい
はい、この朝陽というのを大事にしていただければなと、
はい。
さらにね、今年の9月9日の朝陽は一粒万倍日っていう日と、ね、種まきに適した一粒種をまくことによって万倍にも膨れ上がるっていう意味合いのある日と重なりますので、
はい、は
あ
はあ、
特に重要になっておりますので、はい、今年の9月9日は特に意識を向けて菊を飾って大事にしてくださいと、
はい、
いうことですね、はい。まあ次の放送日が9月10日なんで、また来月も言えばいいんですけれども、一応ね、中秋の名月満月が、9月12日の月曜日になりますんで、まあ、9月12日もですね、まあ、お月見するように時間をね、スケジュール開けとくったりするようにしてくださいねということですね、うん。まあ、その辺のこの9月10月ですね、まあ、8月が火の家の火の月になって、で9月が、土の月になりますんでですね、まあ、木火土金水の火と土が来ますんで、まあ、さらにその、ね、ホップステップジャンプという意味みたいなもんですけど、まあ、火土と強化して、ね、次の秋からの、ね、10月からの金の季節、金運の季節に向けてどんどんと、運気を強めていっていただきたいなと思っております、
はい。
そのためのベースとしての先祖崇拝による土の強化、そして家族を大事にすることによって地盤の強化、ね、いろんな目の周りね、全てに感謝してですね、
はい、
自分の地盤を固めるようにしていてください、
はい
、はい。
いや今こっちを向いてるの気づきませんでした。
あ、いえいえ、で、ね、特に、まあ、先月言ったんですが、花火大会がありましてですね、まあ、ほとんど終わってるんですが、この付近で最後にやってくれるところがありますので紹介しておきます。稲川花火大会、伊丹の方ですね、兵庫県は伊丹側から、まあ、日本、すみません、大阪からは池田とかあの辺の地域の方に、昔からやってる、まあ、大阪この辺で最後の花火大会がもうすぐやってきますので、その辺は、ぜひぜひ日の花火はチェックしておいてくださいということで、8月20日稲川花火大会はぜひとも行ってください、おすすめでございますということですね、はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、この8月と9月に向けてですね、どんどん強化して、まあ、素晴らしい、開運人生を歩んでいってくださいということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 満月占いのコーナー。満月占いとは月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。ということで今月の満月占いは8月14日明日ですね、8月14日の満月から9月12日の満月までの運勢になっております。
はい、わかりました。では1月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運勉強運20丸、金運健康運が丸です。
はい、1月生まれの方は、助け合いが大切な時になります。積極的に人と関わるようにしてください。
はい、せっかくの夏休みなので遊びましょう。
はい、2月生まれの人、恋愛運金運が20丸、仕事運勉強運健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、パワーあふれる時です。のんびりしていてはもったいないですよ、行動です。
うさぎと亀ならうさぎ時です。3月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運が20丸、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、もうパワー全開の時ですね、全開です。本当にね、これまでの努力が報われる時になります。ただし図に乗りすぎないように注意してください。
図に乗りすぎると危ないのでほどほどにしてください。
はい、4月生まれの人、恋愛運が×、仕事運勉強運が丸、金運健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、ちょっと一休みの時になりますね。人と自分を比べることをやめましょう。淡々と日常をこなすようにしてください。
はい、人を気にしちゃダメです。5月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべてが三角です。
はい、5月生まれの方はですね、心の充実に目を向けるようにしてください。自分磨きに専念する時です。
はい、何かしらランクアップしてください。
はい、6月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運が三角、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、良い言葉良い態度を心がけるようにしてください。信念を持って行動してください。
ポリシーを持つんです、ポリシーを。7月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運金運健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、ちょっと試練の時になりますが、ネバーギブアップでございます。目標をぶらさないようにしてください。
はい、乗り越えてしまえばなんてことありません。
はい、8月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべてが丸です。
はい、8月生まれの方はですね、自己主張は控える時になります。人のアドバイスに従って吉です。
はい、素直が一番です。9月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべてが三角です。
はい、9月生まれの方はですね、柔軟性が大事な時になります。冷静な気持ちで対処してください。
はい、頑固ではいけません。
10月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運が20丸で、金運が花丸です。そして健康運が丸です。
健康運が丸です。はい、10月生まれの方はですね、素直な心が大切になります。誠実な心が開運のポイントです。
はい、そしてモテる秘訣です。
ありがとうございます。教えていただいて。
11月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運が20丸、金運健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、社交性が大切な時になります。明るく振る舞うことを心がけるようにしてください。
はい、人当たりは大事ですからね。
はい、12月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運が丸、金運健康運が三角です。
はい、12月生まれの方は、予想外のことが起こる暗示です。冷静に対処するようにしてください。
はい、まあ起こるかもしれないということなんで、あんまりピリピリして気にしすぎちゃダメです。
はい、まあね、大きく構えて、まあ、何が起こっても動じないっていうね、そういう姿勢が大事ですよということですね。はい、ということで、まじね、それぞれ良かった方悪かった方いるかと思いますが、とにかくね、今のこのね時期なんで、日の年で金運の時で、土の時に向かって強化していくべき時ということでですね、まあ楽しむということを一つのキーワードとして、まあ、どんな状況でもその場を楽しむという心がけですね。周りが何が起ころうとも自分の心は自分が決めると、感情は自分、はい、ね、周りの出来事に左右されない、ね、
はい、
いいことがあったから気分が楽しい、悪いことがあったから機嫌が悪いと、これはねダメなんですよ。これではその場に自分の感情が左右されると、
もっと動じない男になりましょう、まあ、女でもそうですけどみたいな感じですね。
そういうことなんです、はい、ということでね、まあ、常にハッピーでいれるように心がけるようにねしてくださいということです。はい、そういう感じでですね、まあ私今日はやっぱり緊張しました、
はい、もう多分みんなそうですね、はいはい、シャーリーさんぐらいですね
今日というかね
落ち着いているのは、はい、
ちょっと番組がジャックされたような空気に一瞬散りましたけれども
そうですね、
はい、そうならないようにね、はい、我々も高めて、もうちょ声が根本的にちゃうなと。
全然違いますね、
もう
マイクへのノリがいい。
そうですね、
瞬間瞬間感じるんだ
ちょっとジャックされましたけど、
ちょっとジャックされてますね
、はい、負けないように頑張っていきましょうということで、
はい、
はい、ということでね、今日お話しした内容やラジオ放送のバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。マジックワンズフェスティバルと検索かけてください。次の放送は9月10日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月第2土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。